마셔. つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。コリントの信徒への手紙、第2、5章19節の御言葉です。近年大きな注目を集めているものに、人工知能というものがありますね。人間が作り出した知能です。今までは人間がやってきた知的な作業も、コンピューターのプログラム一つで、ずいぶんいろんなことができる。という、そういう時代になってますね。最近インターネットで AI というものが、この人工知能、アーティフィシャルインテリジェント、AI、どれぐらいすごいかっていうのを思い知りました。ちょっとした動画だったんですけどね。古今東西の画家たちが描いた名画を AI が動画にしたんです。ゴッホやモネが描いた美術の教科書に載っているような作品が動画になっている。動画になっているというか、まあ動画は動画なんですが、まるでカメラが絵画の中に入っていって、そしてその絵画の中の人々も風景もそれぞれ自由に動いている。まあそれが動画ということなんですが、それだけではなく、カメラが絵画の中にずいずいずいずい入っていきまして、いろんな方向を向いてですね、いろいろなところをいろいろな角度から撮影してるんですね。そしてどの角度から見ましても、もうその画家が描いた絵なんですよ。しかも動いてる。これには驚かされましたですね。今年はコンピューターの登場からちょうど78年に当たる年なんだそうです。世界初のコンピューターは1946年に完成したんだそうです。それからたった78年しか経っていないのに、今や将棋や囲碁の世界チャンピオンも歯が立たない。あるいは人間がやると何時間もかかる作業をあっという間にこなすことができる。そしてそれがもう身近にあるってことですよね。ある友人が20代の部下のことで驚いていました。 AI を使いこなすんですね。10人が参加した2時間の会議があった。20代の部下は、その議事録を作成するように言われました。その部下の方は、ほんのわずかな時間で議事録を完成させたそうです。10人参加した2時間の会議ですよ。どうやったか。AI を使ったんです。どう使ったか。まず、会議中、最初から最後まで、スマートフォンで全部を録音します。そして、それをスマートフォンのアプリを使って全部文字起こしします。そして、その全文を要約するように、スマホの AI のアプリに命じるんですね。全部スマホ1台でできます。あっという間にです。すぐに議事録を受け取った彼は、本当に驚いたっていうね。しかし、喜んでばかりはいられないんですね。人工知能が自ら判断して人間を攻撃する兵器というのがすでに開発されています。例えばアメリカでは無人のロボット船シーハンターという軍用艦船を完成させました。これは海の中に隠れた潜水艦を見つけ出して攻撃する無人のロボット攻撃船です。船の上には人間は一人も乗っていないばかりか、外部からの遠隔操作も必要ないんです。すべて船に積み込まれている人工知能 AI が自ら判断して攻撃するという、そういう船なんですね。こういうものが出てくるようになって、専門家の人々は警告を発するようになりました。もし人工知能が自分の意思を持って自立し、さらにこれまでにないような速さで能力を上げていって、自分自身を設計し直すようになった時、人間はどのように対処できるのか、そのような危機感を専門家の人々は持ったんですね。人間には全く太刀打ちできなくなるかもしれない。そこで人工知能については以前からロボット工学三原則というものが示されてきました。簡単に言いますと、ロボットは第一に人間に危害を加えてはならず、第二に人間の命令に服従しなければならず、第三に前の2つの原則に違反しない限り自分を守らなければならない、という、こういう原則です。 まあ、一言で言うと、人間に逆らうロボットであってはならないっていうんですね。これは私たちの誰もが同意できることだと思います。なぜなら、人間に作られたロボットは、人間に作られたんですから、人間のために存在してるわけです。人間に反抗し、襲撃してくるようなロボットは、もはや本来の存在目的から外れているという意味で、どんなに能力的に優秀であったとしても、それは不良品です。それと同じことが、神様と人間の間にも言えるんですよね。残念なことですけど。ロボットが人間のために作られたように、人間は、神様の栄光を表すために作られました。ロボットが作者である人間に武器を向けることが断じてあってはならないのと同じように、人間は自分の作者に反抗し、無視し、自己増殖していくというようなことっていうのはあってはならないことですね。そういう話を聞くと、この世の人たちは、なんでそんなに一方的なんだというふうに思うかもしれません。しかし、これを一方的だと、一方的にダメだダメだって言われてるっていうふうに言うんだったら、人間がロボットに命じているところのロボット工学三原則も同じことですね。一方的というなら一方的かもしれませんが、当然というのがふさわしいんじゃないでしょうか。聖書は、人間が神様に背くことを罪と言います。罪と言われても身の覚えがない人が多いでしょう。自分はそんなに悪い人間ではないという人が多いんだと思います。そして、本当に悪いことをしている人たちほど、自分は悪くない、世の中が悪い、他人が悪いと責任転嫁する癖があるんですね。逆に言った方がいいでしょうか。人に責任を転嫁するから悪いことができちゃう。その責任転嫁というものは聖書では、アダムとエヴァのお話で罪とセットになって語られてますよね。神様から食べてはいけないと言われていた木の実を食べた。神様の言いつけに背いた。これが罪ですね。それを神様に問われた時、謝らなければいけないはずなのに、アダムはエヴァのせいにした。エヴァは自分を騙した蛇のせいにした。謝らなかった。自分中心に考えて、自分は悪くない。人のせいにする。それが人間の思考の特徴なんでしょうね。何より、罪というものは一般に必ずしも悪い心でするものとは限りませんね。私たちは気をつけて責任転嫁しないように、自分のことは自分で犠牲を払うようにということがあるのかもしれませんけれども、でも悪い心でなかったらいいのかっていうとそうじゃないわけです。前もってあったルールを破ることが罪だからです。私が小さい頃、タイムカプセルを公園に埋めたことがありますが、それは、ゴミの不法投棄になります。悪い心でしたことではありません。けれども、罪になります。聖書において、神は人に、神の言葉に従うようにと言われました。私たちなんかが生まれるはるか昔からそのことが言われていたわけです。ですので、それを破ったら罪になります。ロボット工学三原則に違反するようなロボットは、存在を認められないのと同じことです。そして、人間の場合、罪というのは珍しいことではありません。おまわりさんがよく言うんですね。実は、どんな人でも捕まえようと思ったら、捕まえることができます。考えてみると、私自身、ほとんど毎日道路交通法に違反してるんですね。自転車で歩道を走るからです。自転車というのは輪っかで走りますね。輪っかで走る乗り物のことを車と言います。車は車道を走らなくてはなりません。そして、人の神様に対する罪もそれと同様、珍しいことではありません。私たちは自分が良いと思っているかどうか、自分が知ってたか知らなかったか、その以下に関わらず、私たちは日々罪を犯しています。 聖書が書いている通り、すべての人は神に対して罪人です。しかし神様は、そのような人間に対して、違反行為の責任を負わせませんでした。インドにマハトマ・ガンジーという人がいますね。インド独立の父です。マハトマというのは偉大なる魂という意味です。インドの詩人タゴールから贈られた呼び名なんですね。非暴力不服従で、イギリスからの独立運動を指揮した偉人です。しかし、初めから偉大であったわけではないんですね。少年時代、実は彼の家の近くに崖があったそうです。ガンジーはなぜだかその崖で、ハラハラするような鬼ごっこをするのが大好きな少年でした。しかし、見るに見かねた彼の父親が崖で遊ぶことを禁じたんですね。そして、もしこの言いつけを破るなら、容赦せずに鞭で打つと言ったんですね。ガンジーは震え上がりました。鞭がどれぐらい痛いものであるのか知っていたからです。しかし、父親が出張に出て、しばらく家に帰ってこないということが分かったとき、彼はどうしてもあの崖で遊びたくなったんですね。そうして、見つからなければいいと、父親を侮って、崖で遊んでいたそのときに、父親が予定変更で早くに帰宅したんですね。ガンジーは、父の命令に背いているところを父親に見られてしまったんです。父親はガンジーを小屋の中に連れて行きました。そして、シャツを脱げと言ったんです。ガンジーは裸の背中を父に向け、目をつぶり、歯を食いしばりました。ところがいつまで経っても、無知は振り下ろされないんですね。いぶかしく思ったガンジーがそっと目を開けてみると、涙をポタポタ落としながら、愛する息子を鬱に打てないで立ちすくんでいる父の姿を見たんです。それ以来ガンジーは、二度と父の言いつけに背くことがなかったと言います。ガンジーの父は、ガンジーの罪の責めを彼に負わせませんでした。息子を愛していたので、自らの手で傷つけることができなかったんですね。神様も、あなたに罪の責めを負わせたくないんです。あなたを愛しておられるからです。私たちは、ガンジーの父の話を聞くと感動します。そして、以後、ガンジーが、父の言いつけに背くことはなかったと聞いて納得します。しかしそれは赤の他人のことですね。ガンジー家のことです。だとしたら私たちは自分の罪の責めを私たち自身に負わせることができないほど私たちを愛し、私たちの罪に対しては涙を流しておられるその神様にどれぐらい感動すべきでしょうか。それどころか、罪の責めは、あなたに代わって、イエス・キリストが負ってくださったんですね。このキリストの身代わりの死と三日目の復活によって、人間の罪はすべて神の前に忘れ去られるものとなりました。この世の人は、そんな虫のいい話があるのかというかもしれませんが、この虫のいい話のために、神の子が人となられて、罪の世に来られて、罪もないのに罪人とされて残酷な殺され方をすることをも引き受けてくださったんですね。キリストは神に従う人のために死んでくださったのではありません。神に従わない私たちのために死んでくださったんですね。一体私たちはどれくらい神様に感謝し、キリストに感謝すればいいんでしょうか。いえ、神様が私たちにも求めておられるのは感謝ではありませんね。神様を愛し、キリストを愛する。いたずらっ子だったガンジーが、以後、二度と父の言いつけに背くことはなかった。そうなっていった。そのように、私たちも、しっかりと神様に向き合い、イエス様に向き合って、そして、神様と共に、イエス様と共に生きるようになること。それだけが神様の望みです。どうぞ、今、あなたの隣におられる神様に心を向けてください。神様はどこまでもあなたを愛しておられます。感謝して一言、お祈りをお捧げいたします。愛する神様、ありがとうございます。今日、あなたの御言葉を聞くことができ、 感謝いたします。どうか神様、あなたが共におられてください。そして私たちが罪からますます離れていくことができるように、いつもあなたに私たちの眼差しを向けさせていてください。感謝して愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。